日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペです。さあ、久しぶりの大阪スタジオでの収録と。
ほんまですね。
ということでございまして、ただいまです。
いやいや、
ほんま。皆さん、ただいまです。
おかえりなさい。
はい。だいぶヒゲも伸びてね。
あ、ほんまやね。はい。ちょっと痩せたんかな。
体重は変わってないんですけど、
そう、
多分ね、向こうでね、やっぱ何をするにも、まあ、僕ずっとキャンプしてたじゃないですか、家族で。
とまあ、はい、キャンプ貧乏旅行というか、
そうそう、まあ、先々週の放送でその話しましたけど、
そういえば、
はい、何をするにもやっぱ動くんですよね。米洗うにも動く、食器洗うにも動く、
なるほど、
はい、朝トイレ行くにも遠くの場所に往復するということで、まあ、ずっと動き回ってたんで、まあ、
家を建てるのも撤収するのも全部自分で釘を打ってからテントを開いて固め、畳める。
そうなんですよ、
全てその辺は。
だから体重変わってないんですけど、なんかやっぱ体引き締まったんかなと。
あ、まあね、うん、色もそれとかなり出発に比べてい
やいやいや、
なんかネパールの人と話してるような感じもありますね。
いや、僕ね、僕が滞在してる時に、うん、長野県の松本のあたりで、
うんうん、
なんかキャンプ地で熊が出没したっていうね、話があって、
まあ、よくそれはあることですけどね。
そうなんですよ、うんうん、でちょうど僕らその時長野県と新潟県の県境の、うん、新潟県の方の笹上峰キャンプ場っていうところにいたんで、
妙高、
はい、そうそう、妙高、妙高市ですね、うんうん、だからもしかしたら山伝いに
来るかもしれんなと。
で結構緊張しました。
なるほど、
僕だけね、僕だけ緊張しましたけど。
そうですか、そうですか、はい、まあまあ山伝いに行かなくても、
そうです、ね、
向こうにも独立した熊がたくさんおると思いますので、
で
まあ心配で言えば全て心配でしたね。
そうですね、はい、ただね、やっぱりね、まあ、僕2週間ぐらいずっと外おって、で前回と前々回の放送も現地から大阪と
ね
電話でつないで放送したじゃないですか。
マイクの上にトンボが止まってるような状況でしたもんね。
そうなんですよ。でね、やっぱり今日久しぶりに、
うん、
久しぶりにこのスタジオ来て、ふみお君と話してですね、
はいはい、
やっぱりこう家の中はええなというか、
あ、なるほど、
やっぱ普段の、
うん、
こう収録配信スタイルに戻れたなっていうので、ちょっとホッとしてます ね、はい、やっぱり屋根がないっていうのは厳しいもんやなと思いました。
なるほどね、はい、やっぱり自分の家というか定住というか、
うん、
そういう意味でやっぱり放浪、ね、農耕に移ったという、放浪から移ったということで、やっぱり人間もだいぶ変わったのが分かりますよね。
だからまあやっぱ緊張してたんでしょうね、
まあ、そらそうで
しょう、ずっと外にいてね、まあまあ、だから体重減ってないけどなんか痩せたみたいに感じるとか、
あ、
まあ、色も黒くなったしね。
なるほど、
そんな感じで、まあ、よくよっちゃんも言ってましたよ、
はいはい、
今日朝たまたまよっちゃんと下で会って、
あ、自宅からここまで来た時に、
そうなんです、
自転車で来たらしいね。
そうですよ、このスタジオの下で会って、うん、あれ痩せたって言ってたから、いや俺痩せてない、体重測ったら全然変わってなかったんですよ、出発前と帰ってきてから。けど多分そういう理由で、
うん、
ちょっとまあどっちかというとやつれた感じ、
なるほど、
あるこう見た目になったなと思いましたね。
やつれてるとは思えんけども、うん、なかなかいい感じになったんちゃうかなと思います
よ、ね。はい、ちなみにね、今室内気温 32.2 度、
お、これ今時計にちゃんと
僕らのこの大阪本局ね、
あ、すごい、あ、ほんま 32.2 度 C と書いてます、
は
い、
そうなんですよ、はい、で外はなんか曇り晴れみたいな感じで、直前まですごいクマゼミの音がすごかったんですけど、で僕らがいたんがその、まあ、富山県と、あ、まあ、最初愛知県、富山県で長野、あ、新潟県やったんですけど、特にその新潟県の方が標高 1300m ぐらいのところだったんで、もうセミの鳴き声ももちろんこんな大きくないし、でセミの種類も、
うん、
こんなクマゼミなんか、クマゼミのアブラゼミにもいないね、
探してもらう、
はい、いなかったんで、うん、あとやっぱり気温がね、
うん、
ちょっとびっくりしました、僕帰ってきてから、
帰ってきて、ね、
もうこの大阪の
一昨日に帰ったんかな、
8月11日火曜日に帰ってきました、まあ
うん、
まあ、ただこれはもうほぼ日が変わる直前に到着したんで、
うん、なるほど、
まあ、12日に帰ってきたって言ってもいいと思うんですけど、
なるほど、
まあ、あれやな、北陸道で名神、
うんうん、
最初は上信越道かな、最初それ走ってて北陸道ずっと長いこと何百キロか走って、で名神で、
ね、乗り換えて、
そう、前原のところで名神に乗り換えて、で吹田まで帰ってきたんですけど、もうね、新潟のね、だから妙高のキャンプ場から、
うんうん、
もうずっと降りて、
うん、
まあ、言ったら妙高 その街中に入る、
まあ、平地入ったわけ
ね、国道18号からね、はいはい、高速乗るんですけど、もうその段階でね、うん、めちゃくちゃ暑かったです。
なるほど、
はい、高速乗る前に、うん、その近所 のエネオスっていうガソリンスタンドでガソリン入れたんですけど、うんうん、その時にやっぱ窓開けるじゃないですか、
まあ、はは、
そしたら、
うん、
え、こんな暑いんで、ね、新潟の妙高でこんな暑いんで、
まあ、これでも結構標高のあるとこやからね。
そうなんですよ、うんうん、こんでそっからですよ、うん、もうずっと、うん、もう各サービスエリアで、うん、あの北陸道のサービスエリアでも泊まったし、名所のサービスエリアでも泊まりましたけど、やっぱり暑いなと。
いやもうそれはね、
もう
これはしっかりしてますよ。
1300m はいかにこう天国やったかっていう、あ、まあ、もちろんその虫刺されとか、
あ、まあまあ
ね、まあ、熊の問題とかね、いろいろありましたけど、まあ、それに引き換えてもこの大阪のこの灼熱を体感、ね、逃れたって、まあ、まあ、よくね、秘書っていう言葉があるんですけど、まあ、あの暑さから逃げるね、暑さから避けるってありますけど、
ね、
まさにその、
ね、
はい、秘書、秘書してたんやなっていうのが、もうその下に降りた段階で思いましたね。はい、だから、あ、これからまたこの暑い夏を過ごさなあかんのかってい う, こう絶望感と、
まだこれからやけどね、暑さは。
そうですね、なんか明日も明後日もなんか服装暑いみたいな、
いや、もっと暑くなるでしょ
う、ね、予報もありますし、うんうん、まあ、ただそれと引き換えてこうなんか、うん、あ、久しぶりにこのスタジオに戻ってきて、
あ、まあね、
まあ、ちゃんとした椅子座ってね、テーブルの上にマイク立ててっていう、まあ、なんかその安心感という、なんかその相反するもんがね、今ね、僕の心の中にあって、
うん、
まあ、この2週間っていうののなんか体験を物語ってるなっていう感じがしますね。
そうやね、はい、まあ、僕も同じような意味で1ヶ月入院してね、うん、まあ、現地の、ね、病室から放送2回か3回やらせてもらいましたけど、そうそう、帰ってきて、はい、まあ、僕の方はね、体重がやっぱりね、2キロぐらい減ってね、
あ、
63キロぐらいで入院しまして、1ヶ月間、はい、まあ、病院の飯、大変美味しい飯でしたけど、何回も言いますけど、あれのおかげもあり、まあ、うん、多少心配もしたんでしょうね、
うん、
60キロまで減ったんですよね。
あ、
でまたしばらくかかって61に近づいてるというのか、うん、まあ、60ぐらいが一番調子いいから、これぐらいでやめておきたいなと思うんですけどね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では今年は結構いろいろ激動の JOBBB でしたね。
そうですね、
はいはい、
まあ、また今週からまたパワーアップしてね、うん、放送しようかなと思って、
そうそうそう、
まあ、この後に混浴露天風呂という ね、
ちょ
っと
こ
う、
ね、
あ、ちょっと見ていきたいなっていうようなね、こうタイトルやと思うんですけど、うん、まあ、これがそんなにね、うん、皆さんが期待するほどのもんではないかもしれないですし、
あ、ほんまに、まあ、それはね、
はい、
まあ、こういう期待するべきようなもんは割と期待すべきでないものの内容もあるし、
そ、ね、
それ以上のこともあれば、聞いてみると分かりません、
ね、
これ
は。ただやっぱり新潟県の、この、まあ、妙高市というね、
あ、面白いね、
ま
あ、
普段も僕も初めて行きましたし、多分このラジオ聞かれてる方もほとんど行ったことないところだと思いますから。
この辺はね、僕らもワンゲル部やってましたからね、ちょっとワンゲル部の人間とってもちょっとした憧れの街でしたよね、新潟の妙高を言うと ね、
そうですね、
ちょっとまた長野県じゃなしにもう少し、はい、面白い分が新潟でとか富山にあるというね、
うん、
秘境っぽいものが流れてますもんね、はい、
うん、まあ、この後もうかなり詳しく放送しますので、
はい、
ご期待ください。
なるほどね、
文雄君どうですか。
僕の方はそんなんでね、はい、体重が2キロぐらい減って、まあ、60.7キロっていうか 60.7 キロぐらいになってるんですけども、
うん、
まあ、手術が、まあ、こんなこと言ったらなんか上天国で誰か悪いやつが聞いてて、そんな喜んどんやったらちょっと悪したろかいなと思われたらいかんので、あんま大きなことで言えませんけども、
うん、
まあ、僕大成功やと思ってる、ね、
元気やもんな顔元気やもんな、
元気になってね、
なんか俺がちょっとやつれて、文雄君が元気になったって、
いやいや、お前もやつれてへんけど
感じなんですよ、
うんうん、
ほんま成功したと思います。
いや、本当にね、すごいなと思って、まあ、主治医の人に言うと、まあ、完全とは言えんけど、まあ、成功やなと厳しい、まあ、自己的な評価をしてはんねんけど、僕としては非常に元気になりましてですね、でそれで、まあ、できたらということで、まあ、無理に強制されてるわけないんです。この頃朝歩きを復活しましてね、5時半ぐらいから歩き出して、まあ、1時間ぐらい約4キロ、この辺の近くをぐるぐる朝歩いて、うん、
はい、
まあ、今日はもうこういう仕事がありましたからしてませんけども、
うん、
というか、まあ、よっちゃんが、まあ、僕もともと家の中ばっかりでデスク座ってるって心配してくれてまして、
うん、
とにかく出そう出そうと思っててくれて、
うん、
そういう歩きもまあ勝手はしてたんやけど、今回は自分自身でも歩きって気持ちがいいようになりましてね、やっぱり、うん、心臓のやっぱり部品変えるってのはすごいなと思いましたけどね。それで歩いてると、まあ、いろんなことがあるんですよね、
うん、
最近、まあ、何匹かの、ね、ミミズの命を僕救うてねまあ、僕もまあ81になって、はい、まあ、そんなに長生きもせえへん時に向こう行った時にちょっと今までやりすぎたぐらい摂取をしてきたんで、ちょっとまあね、あのミミズの方の方でも
ミミズを助けましたか、
ね、うん、まあ、エンマさんに、まあ、うちの仲間がこれ助けよったでと言
う、お前子供の時よう虫殺しとったりみたいやなって言ったら、そしたら、いやいや、エンマさん実はって言って、
実は最近、まあ、ちょっと心入れ替えましたということを実行するためにですね
ミミズ3匹
か4匹くらいね、
うん、
というのは てっぺも知ってるようにこの辺水がまあいっぱいおるやんかな。
おるな。
それでね、雨がやっぱりねたまに降るんですよね。とか天気予報ではね他の地域が雨やいうのにこの辺はなんか非常に天気ばっかり良くてですね、はいはいはい、まあ栄養の悪いようなことなんですけど、たまにしかしバーッとこう夕立があったりすると、はいはい、ミミズって地べたの中におるから、
うん、
急になんか自分のところを見て水が流れてきてですね、
うん、
なんかまあ窒息中も苦しないんやね。
あ
でそんなんであの雨が降ると道路の上へ出てきたりしてね、
はい、
それで次にパラッと今度この頃はまあ夕立やからすぐに上がって雨が、
うん、
でカンカン照りになるやんな、
うん、
でそういうことになるともう道路の上のど真ん中ぐらいおるから、
うん、
そこで干からびて死んどるケース多いやんか、
う
ん、
あるある。
でそんなんが時々というか割とこの頃朝って夜に雨が降ってるんかもわからんけどね、うん、と朝太陽が上がってくると同時にかなりしんどそうでぐねぐね体をしながらですね
、はい、
なんかコンクリートの上におったりいろんなとあの道路のむき出しのところおったりするのを、
はい、
僕は一つ一つ、まあ、腰をかがめてですねあの人差し指と親指で水をつまんで、
はい、
つまんだらまたねこっちが善意でやってたるのに、
うん、
なんか逃げようとしておってピンピンピンとやるよね。
ものすごいうねる
うねって
体をくねらしてね
ピッピッピッてやって俺中にはなんか液体みたいなも流したりしてね、臭い目に合うわけですけど、はいはい、まあまあそれもまあ将来のことを考えて、
うん、
天満さんの採点にまあええとこつけてもらおうと思いまして、うん、でそれ掴んでいって、
うん、
ちょっと水気のところへ運んだってでまたおったんよ持って運んだって3、4回こんなことをしたりしましてね、朝は面白いですね。いろんなあのカラスがまたいろいろやっとったり、さまざまな生物が動いておりますけども、
うん、
まあそんなことがまあ割とやる気があるできるというか、いやがいやいやながらやるんであるし、自然にやっぱりやっていくというのは、
うん、
やっぱり心臓のあの大動脈弁が詰まってたということがね、
うん、
かなりこの体に、影響を与えてたやなと。
やな、
僕は老化でしんどいから戻ったら、うん、もちろん老化もあるんですけど、
うん、
それ以上にやっぱりこの、あの間に血液が取りにくくてですね、うん、いろんなところに酸素が送りにくかったということから自主的な気持ちになれなかったんがね、
うん、まあ、そうか、まあ、体が調子悪かったから外に出なかったっていうことも、
まあ、後で考えてみたらね、出にくかったっていうんですか、
うん、
まあ、いきなり朝からそんなしんどい仕事したらあと何もできへんでという、
うん、
でそれが割とこの頃まあそんなこと1時間ぐらい、まあ、約4キロ歩いてるんですけど、
うん、
まあ、そうしても別にそんなに辛くないというようになったというのは、
うん、
やっぱり手術のおかげやと思うんですよね。
あ、それはあるでしょうね、
うん、だからまああのね、これはまああの特定の方に言うてるわけやないやんけども、
うん、
まあ老化や老化やと思って、自分のそのまあなんちゅうかファイトをね、
うん、
まあ、あのなんか抑えてはる人があったとしたらね、
うん、
いっぺんやっぱりお医者さんに見てもらってですね、
そう
やな、うん、まあ、手術は実に何の痛みもない旅という有名な手術を受けたわけですけどね、
うん、
まあ、そういうようにしはるとまた違う人生が出てくるなというようなことも、
そうや ね、
まあ、あの別に病院の PR してるわけねえけど
いやいやほんまに、ね、
そう感じております。
いやほんまに病院の方はね、いよいよやってくれましたよ、
まあ、ほんまによ
やってくれましたね。
もう、
まあ、このコロナのね忙しい時やったんですけどね、
そうや
ほんまあれもよかった、なんかタイミング良かったね、
良かったかもしれない、
そういう意味で ね、もうちょっと遅かってもあかんかったし、
う
んうん、早かってももしかしたら
あ
かんかったかもしれないしね、
まあ、あのそこの辺はなんか、まあ、恵まれてたような感じしますよね、う
ん、なんか僕その病院の話で、まあ、文雄君がねせっかくしたんで思い出したんですけど、今回その7月、ね、23から、
うん、
で8月11日まで、
うん、
まあ、約2週間、
あーはーはー、
2週間以上かな、
あーはーはー、
あの長期滞在してたじゃないですかね、
うんうん、
でその時に、うん、あの、まあ、家族3人で行って、娘のゆ
い、
今小学校2年生なんですけど、
うんうんうん、
あのがねちょっと飛び火になって、
あ、飛び火ってはなんかさぶらができる病気か、
いや、なんか首とか、うん、この関節とかが荒れる病気、なんかそのバイ菌がうつってね、
あ、なんか汗かいてとかいう、
か
いひかいてということやろね、まあ、テント生活ってそういうことあるわな、
そうなんですよ、で、それがね、結構その、7月23日に出発してから、
うんうん、
数日であったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこからずっと、
あ、
まあ、2週間ぐらいずっと飛び火状態で、あの、まあ、現地の病院行ったりとか、
うん、
薬とかもう塗ってたんですけど、やっぱりあもうね、結局は、あの朝起きて、
うん、
もう走り回るでしょ、
まあ、そや
あの、ああいうテント生活をしてた
ら、まあね、
で遊びまくって、
あ、そうやろね、
でそしたらやっぱりね、首最初首やったんですが、それがあの腕の折り曲がる部分に行って、でそこからまた背中に行って
とか、
まあ、いろいろ映るんですけど、それがずっとで結構状態悪かったんですよ、
それか
で僕昨日その、うん、あのゆいと二人で医者行って、
うん、
その皮膚科行って、で、まあ、見てもらって、で薬ももらって、
ね、おいおい、
でまあ、先生もなんか、あ、こんななるまでほっといたんやなみたいな感じやって、
あ、まあ、ちょっとね、それ
は、はい、まあ、かわいそうやったなと思ったんですけど、うんうん、ただそれがね、 1日、うん、そのもらった薬を塗って、うんうんうん、であと抗生物質も飲んで、
あもうそこまでちょっときつかったね、抗生物質
飲むと、そうそう、でしっかりその患部を水で洗い流してっていうのをしたらね、もう1日寝たらだいぶ良くなってたんで、やっぱりあの医者っていうのもたまには行かなかったなと思いましたし、あ、その旅先で子供とかがこう病気になったりした時の対応ってすごい難しいなと思いまして、まあ、特にキャンプなんていうああいうちょっと僻地行くじゃないですか、僕らも今回ね富山県で一個だけその夜間にやってる病院に見てもらったんですけど、ただねなんか僕がやっぱ富山県のその雨晴らしね、雨晴らしキャンプ場にいる時なんですけど、思ったんは、うんうん、なんかこうちょっとたらい回しにされた感じがありまして、でもしかしたらその大阪から来てるとか、うんうんうん、そういうのでちょっとコロナ関係でね、なんか僕3件ぐらい病院に連絡したんですけど、なんか例えば小児科のある病院に連絡したら、いや小児科じゃなくて皮膚科で見てもらった方がいいですよとか、で皮膚科に連絡したら、いやあの うちよりもその緊急病棟で見てもらった方がいいですよっていう感じで、なんかずっとたらい回しにされて、で結局ねその夜にやってる、うん、そういう普段空いてない、うん、普段病院が空いてない時間帯でも緊急で見てくれるところがあの高岡市にあってね、
あよかったね、まあ、
行ったんですけど、うん、なんかそこでのね、うん、医者の対応も悪かったんで、なんかやっぱり僕医者のこう二面性を見てたなと今回ね、その大阪の方の医者は良かったですよ、ちゃんと見てくれましたし、まあ、
これはもう最高でした、う
ん、なんかね、まあ、僕もあえて言ったんですよ、いや大阪からキャンプに来てて、でその娘がこういうことになったって言ったら、なんかそれ言った途端に、ちょっと待ってくださいって言って向こうで5分ぐらい喋って、でこっち来たらいやこっち行ってくださいとか言われたんで、なんか要はあれじゃないですか、その救急病救急車もたらい回しにされてるのはね、まあ、今回まあ飛び火やったんで、そこまであの命にかかる事故じゃなかったんですけど、
飛び火よりもむしろコロナが怖かったんかもしれないね、
なんかそんな感じはしましたね、僕はその富山県でお医者さん医者に見てもらって、
気持ちもわからんことあって、例えばその医者からコロナが出たら、うん、2週間ぐらいそのお医者さんは開業できるようになって、
そうそうそうそう、
まあね、あの個人のお医者さんでやっぱり2週間収入が途絶えるということを考えると、これもまあ、
う
ん、同情すべきところがいっぱいあるわね、だからその人道か、まあね、自分たちの家族の安心も含めていろんなことを考えて、うん、まあ、そういう対応になる人も出てくるのも理解はできますけど ね、まあ、そこが非常に、まあ、お医者さんという、まあ、選ばれた職業で、うん、まあ、なん
か、まあ、ある程度やっぱり事前事業的なところもあると思うんですよね、医者っていうのはね、あんだけ高い給料もらってますから、
まあそういうことですね、
は
い、
だからまあちょっとあの富山 の、まあ、そのある医者ですけどね、ど病院ですけど、なんかちょっと僕は気持ちが悪かったというか、そんな経験もしましたね、
まあね、そういうことはやっぱり、まあ、
自分の思い違いかもしれないですけどね、
うん、まあそう、まあまあ、全く思い違いでないとは言えない、うん、という変な言い方
で、だってやっぱりそうですね、あの長期滞在する前はちゃんと直しとかなあかんなという、うん、まあ、ただ子供はやっぱりね、あのまあ、子育てした人やったら分かると思うんですけど、もういつでもなりおるんですよ、ああいうのね、なんで、まあ、そこは難しいとかやなという感じもしましたね。
一つは、まあ、お医者さんの、まあ、こともあったやるけども、うん、まあ、コロナの影響というのが僕は大きいなと、
そうですね、
普段は何でもない対応するお医者さんが、うん、はい、やっぱり自己保存とか、まあ、近所の関係とか、うん、いろんなことで、まあ、多少そういうことにならはったということは理解はできますけどね、うん、まあ、その辺以上に難しい問題を含んでおりますね、
はい、はい、というような、1週間の動き、はいはいはい、他にもいろいろあるんですけど、うん、ちょっとここで話してるといつまでたっても終わらないので、
まあ、そういうことやね、
はい、この辺りで
よっちゃんはどうやった
というと、よっちゃんはどうでした、
まあ、あの元気でやってましたね、
そうですか、
ただまあ、やっぱりお盆休みみたいもんで、はい、料理が、まあ、収録がなかったというのがね、
うん、
あの人やっぱりこうつやっぱ負担やね、あれやっぱ僕らは気楽にやってはると思うけども、うん、まあ、解放されたような気分でね、なんかちょっとあの体力的にも回復してきたような感じもあったりしてね、
はいはい、
やっぱあの料理も大変な世界やし、取材も大変やしね、いやいや、買い出しからそら考えてみたら、
そうですね、
単にまあ10分や20分の番組言うても、やっぱり個人で作っていくのは強い、まあ、やなと思ったと、ようやってくれてるなという意味でね、今週からまた、あの人にとっては大変な、
まあまあまあ、もしかしたら夏はちょっとやらないかもしれないですけどね、うん、まあ、ね、状況を見てね、
うんうん、まあ、それやる気はなってると思いますから、
あ、
できたら美味しい料理をまた皆さんにね、
そうですね、
紹介できればええなとも思っております。はい。